はい、ということで、この本ではですね、優しすぎて自分の気持ちがわからないということなんです、人のための本なんですけども、まあ、脳的に書かれているのと、この人はやっぱり医者なので、非常にいい本だなと思いました。コンサルが書いてる本っていい線いってんだけどなっていうのがやっぱ多いんですよね。この間課題図書誰だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、やっぱ潜在意識系の本書いてる人がいて、なんかね、潜在意識でこういう思い込みがある人はこういう病気になりがちとか言ってるんですよ。でね、多分それはちょっと法律ギリギリなんじゃないかなって思いまして、で非常に危険だなと思うんですよね、そういう言い方って。そうじゃない、人間ってね、そんなに単純じゃないと私は思ってるんですよ。潜在意識もあるんだけれども、やっぱ生まれ持った遺伝的特性とか、その遺伝子が、生活している環境に、環境因子によってスイッチが入った時に出てくるものもあるし、そんなにね、潜在意識で全部まるっと解決はできないと私は思うんですけどね。まあ、それをね、全部潜在意識で病気も治しちゃいましょうって言ってる人がいるんで、それはねどうかなと思うんですが、やっぱね、ドクターが書くとそういうのはやっぱなくて、非常に安心して読めたのが、印象的でした。ちなみに私はですね、怪しいことを否定してるんではなくて、怪しいことだけに依存するのはどうかなと思うんです。怪しいことを理解するときに、科学で説明できなくても事実としてあることがあるんだよって前提があると思うんですけども、それはね、科学も一緒なんですよね。科学では、今の科学では説明できないけど、なぜか科学上に起こってることってあるんですよ。で、医療の世界では特にそれがあって、作用、まあ、薬の作用基準的には全く関係のない疾患に使われている薬とかもいっぱいあるんですよ。すぐちょっと思い出すのが、私もうだいぶ前の話なんで、もしかしたら今もうやってないかもしれないですけども、私がね、まだ大学4年生で病院実習に行った時にですね、某大手病院、結構大きい基幹病院ですね、千葉大じゃないんですけども、で実習してたんですけども、そこの呼吸器の調剤をヘルプした時に、フロセミドかな、要は利尿薬ですよね、を小児喘息に使ってる先生とかいたんですよ。で、まあ、今は説明できてるのかもしれないですけど、当時はとにかくよくわからないけど、使ってみたらとにかくめっちゃ喘息良くなったし、ステロイドみたいな依存性もないから使ってて、普通のフロセミドの点滴液を、注射剤じゃなくて、まあ点ブドウ糖液かなんかに混ぜて、患者に吸わせてたわけですね、ちっちゃいお子ちゃんに。で、効くということを言ってたんですよ。で、これも全然説明つかないんですけども、でも効くからやっているっていう、で、それが何でかっていうのを一生懸命説明できるように、日々みんな科学をやってるわけですよね。だから科学の世界も全部が分かっていて進んでるわけではないし、昨今ではそれがすごく多くなってる気がします。はい、ちょっと余談でした。はい、ということで、この本をですね、もう全部読んでいただければいいと思うんですけれども、大事なことはですね、この本の中では、自分の感情を分かろうとする、脳の領域と、他人の感情を理解しようとする脳の領域などなどがあるっていう、脳のその領域について書かれていましたよね。前半の方でたくさん出てきたと思うんですけども、で、まあ、どこにどういう、分野がエリアがあるかっていうのは、まあ、ちょっと置いといたとしても、私たちが理解すべきなのは、自分の感情を理解するところと他人の感情を理解するところっていうのは別だということですよね。それをまず頭に入れておく必要があると思いました。で、自分の気持ちがわからない人っていうのは、その自分の気持ちをわかるエリアが活性化してないっていうことでしたね。それが書かれてました。で、自分の気持ちがわかんないと同じぐらい、他人の気持ちもわかんなければまだしも、他人の気持ちはめっちゃわかるっていうか察しようとするのに、自分の気持ちがわからないって時にいろいろな生きづらさが発生しますよねっていうことが書かれていて、で、あまりそれをやっていると、悪いことをしようとする人からかすめ取られてしまうよということも書かれていたので、非常に面白い内容だなというふうに思いました。で、ですね、気がつけば周りに合わせてばかりというセクションで書かれていますけれども、よく耳にする自己肯定感が低いというのも、このギャップが大きいほど起こりやすくなっている現象ですというふうに書かれていますね。なるほど、こういうふうに言語化されてるんだなというふうにすごく思いました。 これに、関連してですね、他の本でもちょっと書かれていたことなので、ああと思ってちょっとここでシェアしようと思うんですけども、他人の話の主語が他人になってる人ってすごく多いんですよね。結構どういうことかっていうと、例えば、まあ、子供とかでも家帰ってきて、今日どうだったって言ったら、いや今日ね、何々ちゃんが何とかで、何々ちゃんが何とかでとかって言ってる子いますよね。そういう子も多分そっち、こっちですね、自分の自己感情の、感情系脳番地、要は左脳の感情系脳番地が弱い人ですよね。で、自分の感情が分かる人は、まあ、100% ではないんですけども、今日どうだったって言ったら、今日自分が何をやってどう感じたって話をするんですね。まあ、それは本当の話であればですけれども、なので、まあ、話を聞いてると大体分かるわけです。で、自己啓発の世界でよくいるのが、まあ、これ以前どっかの音声でも喋ったと思うんですけども、なんか、まあ、私がこうこうこうだよって話をしていると、ああそれなんか誰々も言ってましたとか、他の先生が言ってたっていうのを、まるでビンゴかスゴロクのように永遠に言っていく人いません？で、最近こうこうこういう話あったんですよって言うと、ああそれね、誰々も何々で言ってましたよとか言ってて、まあそれはねいいんですけど、いやあなたはどう思うのっていうのは私は大事だと思うんですよ。その情報シェアで止まらないで、誰々もこう言ってて、で私はこう思いましたけどねだったらまだいいんですけど、もう話のほとんどがそれっていう人が いるんですよ。でおそらくそのいうこと言ってる人も、この自分の感情系があんまり育ってないくて、他人の意見とか気になる方の脳の領域が発達しちゃってるんだと思うんですよね。で潜在意識のコンサルをやってる別の人はですね、そういう会話をしてる人っていうのは自己免疫疾患になりやすいって言ってましたね。自分で自分を攻撃してるからとかって言ってましたけど、まあ、それは本当かどうか分かんないですけども、まあ、自己啓発の世界だと結構いらっしゃるので、まあ、そういう人がねどういう疾患にかかるかっていうのを見ると、まあありなのかも、まあある程度の答えが得られるかもしれないですね。はい、ということで、それすごくずっと気になってたんで、この本で説明されててすごく良かったなというふうに思います。で、親しくない間柄の場合に警戒心から自分のことを話さない人もいますが、自分のことがわからない人の場合はこのように自分以外の人の話をする人がかなりいます。これいますね、かなり。なんかね、コンサルとかしててもずっとね、例えば職場の人間関係で悩んでますとかいろいろ言ってると、他人のことばっかり話してる人いるんですよね。いや職場にこういう人がいて、この人がこうこうこういうのがイラついてとかって、全然ねそのご自身の話が出てこない人いるんですよ。だからあそこだなっていうふうに思うんですよね。あとね、ちょっとずれるかもしれないんですけど、例えば YLU とか、まあ、YLS とか YLT とかやってても、課題が出て、できませんでしたみたいな話をする人ってまあいますよね。でもちろん課題ができない日もあると思うんですけども、そのできない時に家族とか職場のせいにする人っていますよね。で、まあ、それ実際にねあると思うんですけども、やっぱね主語が他の人になっているわけですよね。でそれはもう私の潜在意識的にはもう違和感が超絶出てきて、いやあなたはどうなのって、それ職場っていうのはあなたのことでしょって、あなたはどうなのっていうのが私の潜在意識のセンサーでビービービーってなるわけです。で結局、まあ、この本は脳のそのこの方の専門は脳のエリアなんで、その観点で話されてますけども、私からすると、まあ、どういうふうに思うかっていうと、そういうふうにこう他人軸でずっと考える癖がついているので、自分でどう判断するかっていうのが全く脳的に育っていないので、潜在意識レベルでも、なのでもうなんていうのかな、自分で選択できないっていう潜在意識になってるんですよね。要はもう他人の感情を察知する力が強くなって、自分の、感情が分かんない状態になってると、もう自分軸がないから、潜在意識的にはもう自分軸はありませんので、他人の状況によって私の人生は変わりますっていう潜在意識になってるんですよ。こういう人を変えるのはすごく大変です。まず自分ご自身のね魂をその人の体に戻さなきゃいけないので、すごく大変。もうずっと幽体離脱して帰ってきませんみたいな状態になってるので、こういう方は大変ですね。はい、ということでちょっと長くなったので、続きは、3回目の音声で話します。